FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの12章の20節から26節、種は死ななければならないと題して見ていきましょう。今日主の御言葉を聞いていきましょう。 FBS では一般のクリスチャンがイエスの弟子として育ち、すべての良い働きに対して神の御言葉を通して整えられていくのを支援するのを目的としています。弟子というのはイエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、またイエスのようになっていっている人のことを言います。 FBS のとっても単純なシンプルな読んで書いて分かち合って聞くというのをやり続けていきましょう。今日皆さんに励ましたいことがあります。ぜひ誰か一緒に FBS の学びを始める人を見つけるように励ましたいです。多くの人が聖書をもっとよく知りたく、もっと黙想していきたい、でもやり方はわからない、友達が必要なのです。あなたみたいな友達がいれば、一緒に学び、一緒に分かち合うパートナーができてきます。これは本当にその人にとってもすごい祝福となります。ヨハネの12章で選んだ一つの鍵となる聖句が12章の24節です。誠に誠にあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。今日これの意味をもうちょっと深く見ていきたいです。一緒に祈っていきましょう。一緒に祈り、心を整え、主の言葉聞いていく準備をしましょう。天の父なる神様、あなたの御言葉感謝します。あなたの愛感謝します。十字架の感謝します。私たちに今日ここの箇所から語ってください。あなたの御霊が私たちの教師となってください。すべてイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。私たちの分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを。ヨハネ12章の20節から26節を見ていきましょう。20節から23節読んでいきます。さて、祭りで礼拝のために上がってきた人々の中にギリシャ人が何人かいた。この人たちはガリラヤのベツサイダ出身のピリポのところに来て、お願いします、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポは行ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えられた。人の子が栄光を受ける時が来ました。黙想の質問です。イエスの発言というのは、ユダヤ人じゃない人たちが見たかったイエスと何の関係がありますか？イエスは十字架と復活によりどのように栄光を受けましたか？20節でユダヤ人じゃないギリシャ人がエルサレムの神殿に礼拝しに行っているというふうに見てきました。ここで皆さんが知っておかないといけないことがあります。世界中、一世紀頃、世界中ではユダヤのコミュニティがあちこちにありました。多くの町には街道があり、ユダヤ人でない人でもそこに行って神様のことを旧約聖書から学べることができました。そのうちの人たちで改宗する人たちも出てきて、割礼も受けている人もいました。信じて神様を礼拝するけどユダヤ人にならない人たちもいました。この人たちは神を恐れる人たちと呼ばれてきました。もしかしたらこのような人たちがイエスが神の愛がこの世界全体のためにあってユダヤ人のためだけじゃないと聞いたのかもしれない。これはヨハネの大きなテーマです。ヨハネはバプテスマのヨハネの言葉を1章の29節、世界の罪を取り去る神の子羊だとイエスのことをついて宣言しました。またヨハネの3章16節でイエスの弟子たちに、神がこの世を愛しました。一人子を与えるほどに愛しました。誰でもイエスを信じる者が滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの福音書では何回もこのように神様の愛が世界に向かっていっていることの発言が出てきます。ユダヤ人じゃない人たちがピリポを見つけました。イエスに出会いたいですと伝えました。ピリポはアンドレに相談し、イエスのところまでこの話を持っていきました。イエスの答えが、 人の子が栄光を受ける時が来ましたという答えでした。なぜイエスはこのような答えを挙げたのでしょう。イエスがどのように十字架また復活を通して栄光を受けたか、もう少し話してみましょう。私たちがイエスの栄光について、十字架で受けた栄光について、その苦しみとの中で受けた栄光について理解するの難しいです。イエスは十字架で苦しみました。十字架で死なれました。どのようにしてこれを通して父なる神様、またイエスが栄光を受けることができるのですか。ヨハネの福音書ではイエスの栄光は十字架で始まり、復活昇天で始まらない。上げられないといけないという言葉よく聞きます。イエスは十字架に上げられないといけなかった。これがイエスの栄光の始まりです。十字架で父なる神が、また子なるイエスが栄光を一緒に受けました。イエスが十字架に上げられた時、父の愛、恵み、栄光をこの宇宙全体に反射していきました。父なる神の栄光がイエスを通して輝きました。父なる神の栄光とイエスの十字架でずっと見続けられるものでした。十字架というのは苦しみと恥の象徴です。一番想像できる苦しい死に方でした。一世紀では十字架というのはみんなによって軽蔑されていた。でも神様がこのような十字架を選び、そこで栄光と栄誉を表すことを決めていました。父なる神の栄光、またイエスの栄光というのは十字架で永遠に表されました。本当にイエスの十字架での死にはすごい栄光があります。また復活を通しても神様の栄光が現れています。ヨハネの福音書ではこの栄光という言葉何回も出てきます。ヨハネの17章の4節と 5節では、私が行うようにとあなた方に与えてくださった技を成し遂げて、私は地上であなたの栄光を表しました。父よ、今あなたご自身が見前で私の栄光を表してください。世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光を。神の栄光はキリストの十字架、復活、昇天、そして永遠の即位を通してあらわにされました。イエスが君臨される、すべての上に君臨される王様です。十字架また復活は神様の偉大さ、愛、憐れみ、力を少しだけ垣間見せてくれるものです。イエスの言葉が24節と26節に、誠に誠にあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。黙想の質問です。この教えとはイエスの弟子としてあるのと何の関係がありますか。イエスが話して24節で話している一粒の麦とは何のことですか。その種が地面に落ちて死なないと一つの種のままです。実を結ぶことがないです。麦の外側の殻がまず壊されて新しい命が現れないといけない。壊されたら多くの実を結ぶことができる。イエスはここで自分に例えて話しています。イエスが十字架で死なないといけない、それによって多くのものの信じたものの上に多くの実が結ばれる。これは私たちにも当てはまることです。私たちの体、私たちの囲碁が死なないといけない、壊されないといけない、その時初めて神様の命が私たちのうちで実らされ、私たちのうちに現れます。私たちはクリスチャンの生活、ライフがやること、 というふうに思ってしまいがちです。教会に行く、あげる、捧げる、教える、証しをするなど。でもクリスチャンの生活というのはやること以上のものです。私たちの人生というのはイエスの内在してくれる命を受けることから始まります。そこを受けて初めて私たちの人生が変えられます。クリスチャンライフというのはイエス様を私たちのうちに生かせることです。そのためには私たちが死なないといけない。私たちの罪の性質、自己中さが死なないといけない。神様は私たちの全部を欲しい。全部を神様に委ね、神様に頼りながら生きてほしい。砕かれた生き方が、神様が自分の命を私たちのうちに植え付ける方法です。神様は私たちの人生の中の完璧に委ねたてない部分にターゲットを置き、私たちの自己中、自分で満足してしまう自己権威を狙ってきます。それによって私たちの人生に砕かれた状態をもたらし、私たちのうちに、また私たちを通してキリストを表してくれます。イエスはもちろん罪なき方でした。清かった、愛していた、へりくだっていた、優しかった。でもそれと同時にイエスは種であって、地に落ちて死なないといけなかった。自分の罪じゃなくて私たちの罪のために十字架に行き、私たちのために砕かれました。私たちの罪が許され、私たちがイエスの命、イエスの性質が私たちのうちに表されるために、十字架を見るたびに私たちの心は柔らかくなるべきです。私たちの心は柔らかくされて、私たちがもっと罪に死にたい、もっと自分に死にたいと思うようになるべきです。私たちがもっとイエス、私たちの主のようになっていくべき、ものです。イエスは私たちが祝福されるために砕かれました。私たちを別に砕きたいわけじゃない。私たちを仕返しのために私たちを砕きたいわけではない。イエス様の目的というのは私たちを祝福するためです。時には神様は私たちを難しい状況、難しい経験、苦しみをも通らせることがあります。でもその目的というのは、私たちの砕かれた状態がを通して私たちがキリストの姿に変えられていくことです。イエス様は私たちを砕かれた状態から祝福してくれます。十字架でも私たちの罪は許されています。でも十字架で私たちの性質も変えられないといけない。自己に死んで、私たちの本当のアイデンティティをイエスに見つけないといけない。多くの場合、一番の祝福が私たちの砕かれた状態に続きます。私たちが神様が働いて、私たちの人生の中で働いているなら、そのようなことが多いです。イエスの質問に戻りましょう。なんでこのように答えたか、ユダヤ人じゃない人たちに答えたか。なんで答えになってない十字架と栄光について答えたか。彼らは後々分かることになるはずでした。イエスが世の罪のために死んだ。イエスは十字架と復活で栄光を受けました。イエスはユダヤ人じゃない人たちにも十字架を分かってくれて、分かってほしかった。その時全部説明はできなかった。でももうすぐ世界が知ることになる。12章の25節と26節、自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。私に仕えるというなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいることになります。私に仕えるなら、父はその人を重んじてくださいます。黙想の質問です。自分の命を愛する、また自分の命を憎むというのはどういうことでしょうか。私たちが父なる神に仕えていたら、どのように重んじられると思いますか。イエスのすべての弟子が罪に死に、プライドに死に、自己中に死に、自分で権威を持つことに死なないと、イエスの命が私たちのうちに生まれません。私たちが自己 決定権のある命を大好きです。でもそれによって私たちは本当の命を失ってしまいます。でも私たちが罪、自己中の命を嫌ったら、本当の命、永遠の命を見出します。自分の命を憎むというのは自分のことを嫌うことではありません。でも自己中な、自分に中心を置いた命を嫌うことです。イエスに中心、イエス中心の、人生を送ることです。だからイエスが、誰でも私に仕えるものは私のところに来なさいと言っています。弟子というのはイエスを毎日慕う人です。イエスが言いました。私がいるところに私に仕えるものもいます。多くの人がこれを逆さまに考えてしまいます。彼らは、神様、私ここにいるから、このようなことやってるから、私のやりたいことやってるから、私と一緒にいて祝福してください、というふうに思ってしまっています。でもイエスが言っているのはその逆です。イエスに仕えたら、私たちはイエスがいるところにいて、イエスに来てくださいと言わなくていい。それでイエスは、私に仕えるものは父に重んじられると言っています。私たちは認められたい。人に認められたい。でも、私たちにとって大切なのはただ一人です。私たちが自分の自己中を否定して、イエスだけに仕えていけるように。イエスの約束というのは本当に素晴らしい。イエスに仕えている人には本当に素晴らしいものがあります。父が重んじてくれる。一緒に乗っていきましょう。天の父なる神様、あなたの栄光、十字架での栄光を私たちに表してください。あなたの愛の深さ、憐れみの凄さ見せてください。私たちみんな事故に死にたいです。あなたの命に生きたいです。あなたの栄光が私たちのうちにあらわにされることを祈ります。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。